今日の聖書の箇所をお読みいたします。今日の箇所は、エペソ人への手紙4章1から16節1から16節までお読みいたします。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合い、平和の絆に結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもの内におられる、すべてのものの父なる神は一つです。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということではなくて何でしょう。この下られた方自身がすべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く登られた方なのです。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになられたのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つ部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。以上です。
皆さん、おはようございます。あと3週間半武田先生がつきます。長い間私の足りないものが多い日本語を我慢して、よく、ここまで一緒に、ついてきてくださいまして、ありがとうございます。もう武田先生の引っ越しの、いろいろなディテールが、細かいことを今、考えて決めているところですが、例えば、飛行機の切符とか、どこに住むか、ハウジングのこと、車のこと、先ほど考えたのは、子供3人、小さい子供3人いるから、飛行場まで迎えに行くときは、カーシートがなければ困りますから、どういうふうに集めるか、いろんな、ディテールが、もうすぐ決めなければなりません。それだけじゃなくて、仕事内容、ジョブディスクリプションのこと、いろいろ考えていますが、リストを作ろうと思いますが、一番最初には一番大事な責任を、書くんですね。リストの第一は一番大事な責任、そして次は、2番目の、重い責任、だんだん、大事なことから大事、それほど大事じゃないところまで、リストを作ります。 パウロ先生は、エピソビトへの手紙の4章から同じような、まあ、ことを考えて書いています。エピソビトへの手紙は、いくつの半分がありますか？ いくつの半分？当たり前でしょ、二つの半分。一章から三章までは、まあ、パウロは主に教義的に神様が私たち人間のために何をなさったかということをちゃんと説明しました。まあ、二章には、あとで説明しよう。一章から三章までは神様が私たちのために何をなさったか書きました。四章から六章まではそれに対して私たちの反応、私たちクリスチャンとしての生活、クリスチャンとしての行動は何かということを4章から6章までちゃんと書いてくださいました。今日は後半の一番最初のところ、そしてパウロは何よりも先に何を書いたかということは非常に大事だと思います。第一に、何よりもクリスチャンにとって大切なことは、教会またはキリストの体の位置を保つことです。まあ、一節には、さてという単語は一番最初ですから、それは前のことと関係があるという意味を表す言葉ですね。主の囚人である私はあなた方に、知らない字めます。召された、あなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。ですからどういうふうに、まあ、歩めばいいか、先に私たちの召しのことを考えていく、いなければならないと思います。私たちはどういうふうに召されたかということは第一の質問です。可能性が2つあります。パウロは、まあ、さて、自分の召された、まあ、召しにふさわしく歩みなさい、そのどういう召しか、まあ、もしかすると、パウロは1章から3章までの全体のことを考えているかもしれません。まあ、例えば、まあ、2章1節、私たちの、過去の状態は、まあ、こう書いてありますが、スライドありますか、ジェフ。はい。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいったものであった。私たちはやっぱり罪人で神様から離れている、自分で何もできない状態ということでした。そして2章の 4節と5節は、憐れみ豊かな神は私たちをキリストと共に生かしてくださいました。神様が私たちを救い出してくださいました。私たちは何も自分の力でできないから、神様が私たちを、まあ、レスキューしてくださいました。そして3章の6節には、福音により異邦人も相続者となり一つの体に連なったと書いてあります。神様は私たち異邦人とユダヤ人の一つの、まあ、神様の家族に入れてくださいました。私たちはそういう召し、神様の家族として 私たちと違う人たちと一緒に、まあ、生活して愛し合って神様に仕えることに召されました。もう一つの可能性は四章の一節の一番近いコンテクストは三章の20節と21節、そこにはパウロは、まあ、どうか私たちのうちに働く力によって私たちは私たちのところを、まあ教会によりまたキリストイエスにより栄光が良いように渡って常しえまでありますようにと書いてあります。私たちの責任は何をしても神様に栄光を与える責任です。ですから私たちは、まあ、私たちが神様に栄光を与える飯、または一つの体として動く飯、どちらにしても神様の教会の位置を保つことは何よりも大事な責任です。パウロは次2節に入ると、非常に大切な、まあ、アティトゥード、まあ、考え方を、まあ、説明して、まあ、教えてくださいました。そういう、まあ、考え方、そういう心があるともっと位置を保つことが、うん、簡単です。一番最初には謙遜ですから。Jeff, can we have the next slide, please? 謙遜はギリシャ語では2つの単語で、まあ、作られた言葉ですが、低い考える、その2つの低い頭の意味です。ギリシャ語では、ギリシャの文化ではそれはあまりいいイメージではありません。普通は、まあ、奴隷やしもべの立場で、誰もそういう状態に入りたくなかったから、その考え方はあまり、まあ、ポジティブな気持ちではありませんでした。しかしイエス様がこの地上にいらした時はしもべとしてまあ、歩みましたから、考え方がかなり変わってきました。それはいいことになりました。謙遜です。自分を、まあ、偉く考えないこと。皆さん知ってるかもしれませんが、タシとロイスは、まあ、ここから2時間ぐらい離れている山小屋があります。住所はレヴェンウォルフですが、レヴェンウォルフという町からかなり離れて、そのコミュニティの名前はプレーンと書いてあります、まあ、という呼ばれています。プレーンは怠惰の意味ですが、その、まあ、実はそのコミュニティは谷の、まあ、山に沿っている谷ですから、そういうプレーンではありません。なぜそういう名前がついているか、一つの説明は、一番最初に来た人は全然目立ちたくありませんでした。自分は、まあ、いい町だということよりも、plain、 一般、平凡、全然目立たないという意味です。 そして今ちょっと面白い教会が一つあります。 Plain Community Church、だいぶ前に私はその教会の牧師に牧師会で会いました。そして彼は、自己紹介して、私は Plain Community Church の牧師です。Plain は町の名前よりもただ目立たない平凡な教会の牧師です。それはやっぱりそういう考え方は私たちにとってクリスチャンは大切だと思います。私は誰よりも、まあ、偉くない、誰よりも責任がある、あ、責任がない、誰よりも高くない。私たちはみんな同じです。それは謙遜な心を表すことです。それだけじゃなくて、謙遜の次は柔和。柔和は、まあ、英語でジェントネスと言いますが、それはグリシャの文化で、それは割といいイメージでした。実は力を表します。というのは、自分の、感情、自分の言葉、自分の行動をコントロールできる力を表します。皆さんはこういう経験があったかどうか分かりませんが、私は何回も、あ、それを言わなかったらよかった、またはそれをやらなかったらよかった、またはそれを考えなかったらよかったという残念な思いがありますか？もし私たちがニューワーだの、まあ、があれば、そういう状態に合いません。何かをする前によく考えて、自分の考え、自分の言葉、自分の行動、自分の感情をちゃんとコントロールできます。本当に私たちはクリスチャンとして教会の中で柔和の心があれば、コンフリクトがかなり少なくなると思います。次のは patience、 寛容を示す。これは、まあ、どう説明したらいいでしょうか。 patience の場合は、皆さんは retaliation という、まあ、言葉を分かりますか？ retaliation は誰かが自分に対して悪いことをしたら、または傷つけたら返さないという力です。 patience ですから、相手が、まあ、大変なことをしても自分はそれと同じように返事しません。返しません。そうすれば、その問題がどんどん大きくなりません。実は解決しやすくなります。そして一番最後には、まあ、互いに忍び合うこと。自分に対して難しい人がいても、その人の弱さを我慢して、それは問題、関係の問題になりません。私たちはそういう4つの態度、4つのキャラクタリスティックスを、まあ、自分に、自分が得ることができれば、教会の位置を保つことができます。そして次は、パウロは、まあ、いろんな一つという言葉を使いました。 例として私たちの位置を表します。例えば、体は一つ。神様が教会を作ったとき、ユダヤ人の教会と異邦人の教会を二つに決めませんでした。一つの体。いろんな、違う人が同じところ、同じ家族、同じ体になります。そして、次は、御霊は一つ。私にとどまっている御霊は、皆さんクリスチャンの中にとどまっている御霊と全く同じです。私たちがいろんな違いがありますが、私たちに住んでいる御霊は同じです。それだから、私たちは一つの家族になることができます。そして次は、あなた方が召されたとき、召しのもたらした望みが一つ。私たちはみんな同じ望みを持っています。イエス様がこの地上に、いらして、罪を、潰して、天国を作ろうという、望みを持っています。自分が他の人と同じ希望を持っている、同じ望みを持っていると、その人と、親しくなりますね。皆さんはマリナーズの試合を 見に行ったことありますか、ね、マリナーズ、野球はフットボールとかなり違いますね。マリナーズの試合に行くと、ただ座って家族と一緒にゆっくりの夜を過ごして野球の試合を見るんです。フットボールの試合はみんなが大声出して応援して、あまり、周りの人と話し合わないんですね。しかし、かなり、5、6年前にマリナーズの試合に行って、それはトロントブルージェイズとの試合でした。カナダは野球のチームは一つしかないんですね、トロント。ですから、カナダの半分ぐらいの人がそこまでは、しかし、球場の半分ぐらいの人たちは、ブルージェイズのファンでした。そして彼らは、チームを強く応援しました。それに対して、マリナーズのファンは、私、初めて経験しましたが、フットボールの試合と同じように、みんながチームマリナーズを応援しました。かなり、ノイズがかなり大きかったんです。野球の試合として。なぜかというと、マリナーズのファンがみんな同じ希望を持っている、望みがありました。自分のチームが優勝する。前よりもマリナーズのファンたちが一つのグループになりました。みんなが同じ、望みを持っているから。パウロは同じように私たちも同じ望みを持っているから。イエス様の再臨、second coming を望んでいるから、一つの体になります。そして次は、主は一つ。それは、イエス様のことを話しているんですが、救い主といません。救い主の言葉を使いません。創造主をという言葉を使いません。イエスを主として表します。主は主人。私たちの上のマスターです。私たちはみんなしもべです。私たちしもべはみんな同じ主に使えます。 一つの主がいるから私たちは一致するのは、まあ、当然だと思っています。信仰は一つ、私たちはみんな同じイエス様についての信仰を持っています。私たちはみんな福音を信じています。同じことを信じているからやっぱり一つになるのは当たり前です。そしてバプテスマは一つ、私たちはみんなクリスチャン、イエス、あ、まあ授け方が違うかもしれないかもしれないんですが、時間、まあ、受けた時も違うかもしれませんが、私たちはみんなバプテスマを通して自分はイエス様を救い主として信じているということを告白したいからバプテスマを受けます。そして、すべてのものの父なる神は一つです。私たち一人一人違うものの一番上には一つの父なる神がいらっしゃいます。ですから、まあ、私たちの飯の一としてあの一あ私たちの飯の一部分としては一です。そして次はパウロは、まあ、多様性の中での一、私たちは、まあ、一つの体、一つの家族といっても、まあ、みんな同じになる必要はありません。そしてパウロは賜物の、まあ、違いのことを通してそういうふうに、まあ、教えます。ちょっとどうしようかな。まあちょっとその11節の賜物のことまでちょっとジャンプしたいと思いますが、パウロは4つの賜物を表しますが、1つは使徒、アポストル。まあ、それを読んで、エペソ、まあ、その手紙はエペソ人への手紙やエペソ人への手紙ですが、その手紙は聖書の学者にとってはエペソの教会だけのための手紙ではありませんでした。エペソの教会がそれを先にいただいて、そして、まあ、いろんな近くの教会にも配りました。私はそう思いますが、こういうまあ、賜物のリストによってそれは一つの教会のことじゃなくて一般の教会のことを表します。というのはコリント人への手紙は直接にコリントの教会に送りました。そしてコリントの手紙の賜物のリストはまあこれと全然違いますね。これは、個人的な賜物です。今回はエペソのリストはパウロが経験している、まあ、レベルの賜物です。使徒、アポストル、復活したイエス様に会った人、権力の最も高い教会の人たちでした。割と少ない数の、まあ、人たちでしたが、それは一つの賜物。そしてもう一つのは預言者。その時は新約聖書はありませんでした。そして旧約聖書の解釈がかなり変わりました。預言者たちは神様からまあ、レベレーションをいただいて、そしてその教会、各教会にそういうことを伝えました。使徒と違いましたが、使徒と預言者。そして次は伝道者。 伝道者はよく回って福音を述べ伝えて、述べ伝える力がありました。よく結果があって、たくさんの人がイエス様を信じるようになりました。使徒、預言者、伝道者、そして次は、牧師または教師。それは一つの賜物だと思います。というのは、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師教師、牧教師か何か、それは、まあ、ずっと教会のみんなと一緒に行って牧会して、御言葉を教えて、それぞれ違う責任がありました。まあ、もしかすると、まあ、比べやすい状態ですね。例えば牧師が、ああいい、私は使徒だったらいいなとか、伝道師は、じゃあいつも、まあ、トラベリングをしなければならないから、牧師と同じようにずっとどこかに住んで、いつも同じ人と一緒に礼拝して、しかし比べないで、妬めないで、みんなが自分の力を、自分の賜物を、まあ、神様の体を立ち上げることのために使いました。みんなが違う賜物がありましたが、一緒に協力して一致を表しました。そして一番最後には、一致は、まあ、maturity、その、Jeff, could I have the next slide, please? Thank you. 成熟の結果はの一つは一致です。私たちは成長すればするほど、私たちが愛し合うようになって、教会の一致が強くなります。14節には、私たちはもはや子供ではなくて、その子供はちょっと広い意味がありますね。例えば、まあ、うちの孫が今5ヶ月、生まれてから5ヶ月、アイユは生まれてから9ヶ月、まあ子供ですね。しかし、ごめんなさい、ヒカル君、子供でしょ。17歳ですが、まだ子供だ。まあ、もう少し大人。まだ子供。お父さんと一緒に座っている子供ですね。しかし、私の孫とヒカル君はかなり能力が違うんですね。力が違います。これは多分、まあ、英語の聖書には infant のことなんですね。大きい子供じゃなくて小さい子供。私たちはもはや幼児、生まれたばかりの子供ではなく、そして私は生まれたばかりの子供のことを考えると、多分誰よりも自己中心なものですね。例えば、赤ちゃんはお腹がついたら何をしますか？泣きます。おむつが濡れたら何をしますか？泣く。疲れたら泣く。あまり好きじゃないことがあったら泣く。やっぱり自分のことばっかり考えるんですね、子供は、赤ちゃんは。 しかしパウロが言ったのは、私たちは子供ではありません。信じてから成長してきました。ですから子供のように自分のこと考えないと一応守ることができます。してもう一つの例を使いますが、結び目と靭帯かジョイントのこと、それは小さい赤ちゃん、ちょっと自分で動くのは面白いですね。どういうふうに、まあ、うちの孫はもう生まれてから5ヶ月になりますが、まあ、最近はどうやって自分の手を自分の口に入れることがやっと分かりました。しかし最初のうちは、まあ、全然上手に動くことができます。しかし赤ちゃんが成長すればするほど、まあ、歩くことができるようになり、自分で食べることができるようになり、話すことができる、遊ぶことができる、働くことができる、だんだんだんだん自分をコントロールできるようになって、それは成長の証明になります。パウロは同じように、私たちはキリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わせられ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。一致は成長の結果です。私たちは教会としてそういうふうになるはずです。まあ、私たちは、まあ、フェイスバイブル教会はそういう方向に進んでいると思います。まあ、今朝考えたのは、クゲさんは自分の家族の、まあ、試練のことを、まあ、発表しましたが、それに対して教会のあちこちの援助が来ましたね。食事が、まあ、何回も与えられて、まあ、皆さん、まあ、9時半礼拝する人がよく、まあ、食事を、まあ、配達しましたが、それだけじゃなくて11時の礼拝に、英語の礼拝に出席する人も助けとなりましたね。体全体が協力して一致を保つことがしました。しかし私たちは最後までつきましたか？そうではありません。私たちがそこまで上がっても、もっと一致に、まあ、ユニティの教会に、愛を示す教会になることができます。ちょっと面白いことに気がつきましたが、先週の箇所3章の19節には、まあ、そのみちみちした、みちみちという言葉、あんまり私の聞いた日本語には出てこない単語ですが、先週の箇所にも今日の箇所にも両方ありますが、3章の19節、人知のはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた、様にまであなた方が満たされますように。先週のところは神様の愛のことが中心になります。今回が、13節は、ついに私たちがみんな信仰のうちに、一致と、 神の御子に関する知識の位置とに立つし、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御鷹にまで立つするためです。また満ち満ちの言葉 The fullness。 今回は先週の箇所は神様の愛について、今回は教会の位置、愛し合うこと、その両方がつないであります。私たちは神様を愛すれば、神様の愛を受けて分かるようになると、互いに愛し合うのは当然なことです。当然な結果です。ですから、これからどういうふうにもっと互いに愛し合うことができますように考えて実行 しましょう。お祈りします。天の父なる神様、本当にフェイスバイブル教会の、位置を感謝します。しかし、それで満足ということよりも、もっと愛を表すこと